はい、
はい、
ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はこちら行かせていただきます。
はい、
教えて都市伝説
違うかなと思ったら、はい、
ということで、都市ボーイズが話したいということを話すコーナーでございますけど、
今日はごちそうだよっつって鮭出てきた何それ同じやんけ
バカ、まあいい鮭と悪い鮭があったりするだろうが。
ということは今日は
今日は
いい教えて都市伝説なんですね。
いや普通の、
いや普通の鮭かよ、おい
ノーマルの鮭ですけど、
出してんじゃねえよ鮭普通の。
今日はね、はい、ちょっとこの間やってたのを聞いて思い出したというか、
うんうん、
そうだこれやろうかなって思ってたのっていうのがあって、
はいはい、
ホームレスの話したでしょ。
した俺
あのお便りで歌舞伎町の方がっていうの で、
はいはい、
でその方もホームレスの人と結構仲良くしてて、
はい、お話ししたい
っていう、そうそうお話したい、うん、で僕もそういうあの何、
うん
同じような感じの体験をしていたっていうことで、はい
は
い、
ただあなたのホームレスの話知ってますけど絶対にここで話すなよ、
はい、あなたのホームレスの話っておかしいけど、
ね、あなたがだからホームレスにした、はいはい、
うん、
あんなことやこんなことあれ絶対にやらない
そんな大したことは何もしてない。
いやいやいやいや、もうどえれいことやってるから。
結構キャッキャキャッキャ遊んでたんですけども、
あなたが、ね、あなた方だけね。
でなんで、うん、ちょっとね、そう僕結構ホームレスの方、
うん、
身近なイメージがあって、
うん、見てましたね。
であのね、ホームレスにまつわる話をちょっと今日はしようかなと思って、
はい、お願いします。
でね、いろんな、やっぱ体験というか、
うん、
なんか人生変わるようなこととかもね、結構いろんなホームレスの方あるんですよ、
うんうん、それはそうでしょうね。
でそういうのをちょっと紹介していきたいなと思っておりまして、うん、まずですね、これからいこうかな、アメリカのですね、
うん、
テキサス州サンアントニオに住むイライジャ・アーノルドさんがですね、
はい、
幼い頃児童養護施設で過ごして、同世代の若者が高校や大学に通う一方で、うん、地元のレストランで働いていると。で時給はたったの2ドルなんですよ。わかります？
2,300 円のことでしょ。
そうっすよ、うん、ぐらいだったと、
うん、
でもちろん住む場所がないというか、いや、
そりゃそうでしょ、
借りられるわけもなく、うん、毎晩の寝床が駐車場に停めてある廃車寸前の車の中だった。
うわー、つら。
若いのにね、
うん、
きついですよね。で、2017年、
うん、
ただでさえ苦しい生活を送っている22歳の彼にさらなる試練が。
何ですか？
彼の働くレストランに銃を持った強盗が押し入ったと。で犯人は天井に向けて2発発砲して、
はい、
店内にいる客に対して お前ら妙な動きしたら殺すぞと威嚇するわけですよ、
うん、
でバールを持ってこうレジをこじ開け始めたと、
うんうん、
店内ピーンとした緊張感が走るわけですよ、
うん、
そうですね、したらその次の瞬間アーノルドが犯人に飛びかかって床に組み伏せたと。
時給300円が
時給300円
がマジで。
で犯人にも負けじと応戦して、うん、バールでアーノルドの鼻を強打するわけですよ、
うん、
したらアーノルド鼻が折れちゃって
そうだろう、
もう血がブワッと飛散するんですけど、うんうん、格闘術の心得があったアーノルドはその後抵抗する犯人を警察が到着するまで取り押さえることに成功。
すごいね。
他の客は全員無事だったと、
うん、
で武器を持った相手から店内の客を命がけで守ったという彼の偉業は、うん、瞬く間に住民たちが知ることになりまして、
そうよ、
テレビ局も取材をしたと、
うん、来るやろね。
でさらに困窮している彼を経済的に支援しようとする人が次々と現れ、最終的にアーノルドはホームレス生活を脱却できるだけの金銭を手にしたと。
いいですね、
危険を顧みない勇敢さがなければ今でも彼はホームレスの生活を送っていたのかもしれないという、
まあ、でも普通に働いてたら
うん、
住めるはずなんですけど、そこがちょっとブラックすぎない？
てか22歳で、
うん、
なんで300円で働いてんだろうとも思ったけどね。
うん、でもそこら辺わからないんだろうな、すごい安く使われてるっていうのも経験がないから、
ね、そうなんだよね、うん、であの彼の場合ほら児童養護施設で過ごしてるから、うん、もしかしたらそういう、ね、なんていうかな、つながりとか、
そうかそう
か、いろんな情報を教えてくれる人がいないとかってこともあったかもしれないね。
そこに行ったかもしれないしね。
そうそう、だからそこでしか本当に働けなかった、
うん、かなりさ、でも時給 2,300 円でさ、
うん、
キョウさんだとしたら立ち向かう、
うん、いや絶対に向かわない。
300円しかくれてないようなところでさ、うん、いやええかここ潰れてもうてもって
1000円でもいかないよ
俺ね。 そっか、まあ、店ではやんないな、でも、絶対。
値段って動かないと思う、うん、これ。
そうね、確かにね。うん。誰に向けられたかで動くか動かないですよね。
そうだね。うん、でも、知らないお客さんばっかりで、
うん、
で、変な話、
うん、
威嚇だから、うん、誰かを殺そうともしてないじゃない、まだ。
うん、動いたらだから、ね。
そう、変な話、うん、そのまんま金だけ取られて、
うん、
逃げるかもしんないぐらい。うん、で立ち向かうっていうのは意外とすごいことよ、ね、う
ん、あとバールぐらいでその強盗みたいなのしてくるやつって大概捕まるしな、アホばっかりだから、
うん、
うん、
だからそうそうそう、そういう意味でも、
うん、
ある種無知だったから突っ込んでったっていう部分もあるのかもね、
格闘技もやってたしね、
うんうん、そうなんだ、ね、
でもいい話だわ
ね、いい話でしょ、
うん、
でちょっといい話続けたいと思うん
です
け
ど、いいですね、
2014年にですね、
はい、
イングランド、ランカシャーで大学に通っていたドミニク・ハリソンはですね、
うん、
22歳の人、
はい、
この人はあのホームレスじゃないんですよ、うん、財布を落としてしまったと、
うん、
で家に帰ることができず途方に暮れていたと、うん、そうしましたら極寒の中連絡の取れる相手も見つからず、
うん、
ただ寒さに耐えながらベンチでじっとしているしかできなかったと、
辛いね、
深夜ですからね、でそんな彼女の姿を偶然目にしたのがロバートという名のホームレスだった、
うん、
で彼はドミニクの状態を察して、うん、全所持金であるなけなしの3ポンドをタクシー代として彼女に手渡そうとしたと、
うん、
で、3ポンドってもう路上生活者にとってはかなりの貴重な金額、まあ、てか彼は持ってた全財産だわけなんですけど、
すごいね、でも、
そのこともあってか結局そのドミニクさんはそのお金はさすがにちょっと受け取れないと、
うん、
全財産はね、あなたが使ってくださいということで断るんですけども、うんうん、そのロバートの親切な行為にすごい感銘を受けまして、うん、彼女はもう彼を助けようと決意すると、うんうん、で Facebook とかを駆使してロバートの情報を集めていると、
うん、
彼の善意に助けられた人が自分だけではないことを知る、
お
ー、でロバートはまあいろんな方に、
うん、
そのホームレスという境遇ながらも、すごい親切を していたと、
うん、
で、やむを得ない理由によってホームレス状態を続けて、うん、もう7ヶ月が経過していたそうなんですよ、ロバートさんは、うん、で、彼がとりあえず住所を手に入れれば仕事を得るチャンスが生まれるはずだと考えて、
うん、
彼が部屋を借りられるだけの資金をネットで募金を呼びかけたと、うん、そしたら、もうそのロバートの善行に胸を打たれた人たちが、うん、協力してあっという間に、約1万2500ポンド、
うん、
約185万円が集まったと、
はい、
でもちろんこれだけお金があれば職探しもできるということで、うん、まあまあなんていうかロバートの善行がここになって帰ってきたという
恩返しだ
ようなお話なんですよね、
いいですね、
これでもすごいいい話ですよね、
映画みたいな、
ねえ、
話ですね、
なかなかないですよこんな、
うん、
困ってる時に全財産をあげるっていうのを一回ならず、
うん、何度もね、
何度もやっていたみたいなことがやっぱりすごいっすよね、う
ん、なんかねどっかの国のことわざだったか名言で、
うん、
本当の善人はずっと貧乏だって、
うん、
だけど考えられた善人は金持ちだって言ってたんですよ、
ほうほうほう、
考えて善人ぶって
善人をやってるっていうこと、ね、
やってる人は金持ちになれると、
うんうんうんうん、
でもほんまの、
うん、
もう根っからの善人は貧乏だっていう、
ね、
うん、誰かの言葉かながあって、うん、もうそれに当たるよねこの人、ね、
そうだね、
うん、
まあ、結局でも、
まあね、
うまい具合に帰ってはきたけど ねこの人の場合はね、
女のもその女の人が助けなかったら、
そうそう
そのままだからね、
うん、逆を言うとその今まで善行散々してきてるのに、
うん、
その人たちは返してないってことだもんね、
いやそうよね
だからそう考えるとやっぱり、うん
うん、
まあ本当に偶然でしかないという感じはあるんだけど、
なんか返したことあります？なんかいいことやられて、
いいことをやられて、うん、ことやられて返す、その場で返せることは返しちゃうとかあるけど、
その場じゃなくて後日とか、
後日、
うん、
記憶にないね、
MacBook Air ぐらいか、
いやいやすごいキンキンであったけど、それ、うん、それいやそういうのじゃないので、うん、ていうかすごい善行を受けたなっていう感じも、
うん、
覚えてね、あんまり。
僕ね、一問なしで、
うん、
なんだ、
そんな
パスも。
究極のピンチないな。
パスもだけ持って、
うん、
だいぶ前にアルバイト先行ったんですよ。
うん、
ほんで、乗るときは乗れて、降りるときに足らなかったんですよ、うん、お金が。で1円持ってなかったから俺、
うん、
財布持たずにそれだけ持ってきたから、
はいはい、
やばと思って、
それでいけると思って
どうしようと思って奥さん連絡したのよ、
うん、
この奥さんは家から出られない状態で今、
うんうん、
でどないしようと思って、でバイト先に行くのにもう20分ぐらいしかないんですよ、
うん、
時間がね、
うん、
今から奥さん来てもうても無理してこう怒れるな俺と思って、
うん、
どうしようと思って、でしかも俺結構遅刻魔だったから、
うん、
次遅刻したら俺もうクビになるんじゃないかなと思って、
うんうん、
で駅員さんにね、
うん、
すみませんちょっとあのお金
ちょっと
なくてこ
れと
貸してくれませんかって言ったら、うんうん、普通だったら、
うん、
なんかボードにね、
うん、
名前書いて、
うん、
でいくら借りたかっていうのを書いて、うん、結構実は手続きがあるんですよ、借りる
のって、ね、なんかね、そうそう、うん、ちゃんと返すためのね、
徹夜番号とかも書いてなんだけど、うん、俺が急いでるの分かってたから、
うん、
大丈夫、じゃあこれは僕があなたに駅員ではなくて私が個人で貸すから、
うんうん、
これ返しに来たらラッキー、
うん、
で返しに来なくてもそれが普通と思うから、
も
う使ってください
って、かっこいい、
うん、でもらったんですよ、
うんうん、
ありがとうございますって言って、うん、返してないね
マジで終わってるわその結論マジか、
返してない、
いい話だったのにな、
返してないね。
すごいいい話で終わりそうだったのにな、惜しい。エンディングが悪かったな、
いや、さしてくんないと。俺が登場人物なんだから。うまくはいかないですよ。うん、
いや、でも、覚えてんのがね、
うん、
あるってことは、ちゃんと、その、響いてるわけですよ。
あ、そうそうそう、そういいことしてもらったってのはあるけど、当時お金なかったからね、全く。返してないね。
ああ。
うん。
金なるとかは
な。まだ結婚もしない時じゃないかな。
俺でも知り合いにお金借りたりとかもないんだよね。
あ、そうなんだ。
基本的にはもう
ギャンブル
消費者金融みたいなとこしかないん
だよ、うん。あ、俺もそうです。
貸したことはあるけど。
あ、貸すんだ、人に。あ、俺もあるな。
それこそめちゃくちゃ借金まみれの時に貸したりとかしてたわ。
うん、俺もそう。あるある。
だから、全然なんかその、借りる感覚はないけど、
うん、
別に貸しちゃってたね。
先輩のさ、
うん、
その人は芸人やってたんですよ、
うん、
その人がもう食うもんないから5,000円貸してくれって言われて、
うん、
で俺次の給料まで5,000円しかなかったんですよこれ貸したらゼロになるわと思って、移動もできないから歩いていかなきゃいけなくなっちゃうと思ったけど、
うん、
俺よりもこの人腹減ってるんだろうなと思ったから5,000円貸して、うんうん、これ水ご飯で暮らしたもん
すごいね、
月末までで移動する時も早めに出て
歩いていくとかね、
なんかこの人の方が俺より辛そうやなっていうのはありましたね。それも返ってこなかったな、
うん、
5,000円。
いや、そういうもんよ、うん、だからみんな貸す側は返ってこないんだよ
返ってこないと思って貸すし、
うん、
でしょうね。
まあまあね、
うん、
そういうやつもありますということですけど、
はい、面白かった。
いい話系で言うとね、うん、これもなんか素敵な話だなというのがあって、
はいはい、
ブラジルの理髪店の人の話なんですけれども、
うんうんうん、
その方がですね、
うん、
まあ、カントリー歌手が本業なんですけど、
はい、
まあ、自分の理髪店も経営していて、うん、でその、数ヶ月店の前の路上で空き缶拾いをしているホームレスの男性、
はい、
ジョアン、コーエリョーギマランイスさん、
すげえ長い名前
、まあ、ジョアンさん、45歳の方がいて、うん、でもその人と顔見知りになっていたら、うん、いつも缶拾ってるし、うんうん、店前にいるからっていうことで、うん、で、ジョアンさんがその、ジョアンさんを見かけた、
うん、
そのアレッサンドロさんっていう、
うん、
歌手の理髪店の人ね、はい、が、空腹かどうか尋ねたと、うん、
腹減ってるって、
うん
うん、
でまあ、ちょっと顔見知りになってるから、
うん、
ちょっとなんか怒ってあげようかなとか、
うん、
お金渡して食べなとか言おうかなって思ってたっぽいんだけど、うん、ジョアンさんが返した言葉っていうのが、うん、ヒゲを剃りたいからカミソリ貸してくれないかって言うんですよ、
うん、はいはい、
うん、でその時にアレッサンドロさんはあ、そうだと思って、 ジョアンさんちょっと来なよってことで店に招き入れて、
うん、
で店のスタッフ全員でジョアンさんを大変身させるとい う,、
うん、
うやつを
やったんですよ。やって髪の毛見せとしてやって、
うん、そうそう、うん、でそのジョアンさんどんな状態だったかっていうのがまずあるんでちょっと見ていただいて、
はい、すごいね
これね。
ねえ
やっぱ年季入ってる人なんで、うん、多分一人じゃちょっと難しいという
髪長くてヒゲも生えてて、
ことで、
うん、
もうスタッフ総出で、
うん、
結構頑張ってやったわけですよ。でさらに新品のシャツとズボンとジャケットを提供したと、
はい、ほうほうほう一式だ、
うん
うん、
で2時間後、
うん、
3年間ホームレス生活をしていたジョアンさんが、うん、そのスタッフの行為で、
うん、
見違えるほどの変身を遂げたと。
そんな変わる。でも
それを見ていただければ、
うん、うわ不合じゃない
レオンの表紙に出てくるみたいな、うんうん、
そうね
めちゃくちゃかっこいいダンディーな ね、この人元々男に変身して
る。こんな変わるんだ。
そうでも元がめちゃくちゃ良かったっていうね。
ボタンも開けちゃって上の
そうそう
上のね第一代目まで。
そのジョアンさんはもうもちろん、うん、あの大喜び、
うん、
で涙ぐんでたと、
うん、
でその姿見てアレッサンドロさんはそのジョアンさん外見じゃなく、うん、だけじゃなく内面も美しい人なんだよみたいなことを言ってて、
うん、でもそれで仕事どうするんですか。そのスーツのまま本命続けるんですか、うん、
で、
うん、
これでちょっと新たな展開があって
何
でこれをまあ要は今みたいに SNS にこうシェアしたんだよ、
うんうん、
そしたらすごい拡散しまして。
そうでしょうね。
ジョアンさんの、
うん
ジョアンさんで、ホームレスの家族が、
はい、
あの、10年間実は行方が分からなくなっていて、うん、ジョアンさん探していたと。
あ、そうなんだ。
で、あの状態じゃ多分ジョアンさん見ても分からなかったんだけど、あの、もう死んだと思っていたらしくて、うんうん、で、あの状態になってアップされたっていうので、うん、家族が発見しまして、
うんうん、
妹さんから、あの、うちの兄ですということで連絡が来ると、うん、ただジョアンさん何にも持ってないから連絡取りようがないってことで、
うん
その後その理髪店で、
うん
妹と兄の10年ぶりの再会となったという、意外な展開になるわけですよ。
いい話
で。ただその後、うん現在ジョアンさんどうしているのかとしたら、うん、その妹マリアさんが、
うん
まあ、お家に帰るようにと、
はい
説得したんですが路上の方が自由があるからということで拒否して現在もホームレス生活を続けている。
スーツの
そう
かっこいいす
ごいね、イケてるイケメンホームレスとなって、うん
はいはい
今も路上生活をしている。
ほう時々いますけどねイケメンのホームレスね。
だからなんかあれよね、
うん
家にいることが正解じゃないんだなっていう。
まあね。
うん。
そっちの方が楽
なんだ。そっちの方がいいんだっていう。だから自分で選んでホームレスをやってる人もいるんだなっていう。う
ん
う
ね、なんか最初に、腹減ってないかいって言って、ヒゲ剃りたいって言ってる時点で、
うん、
なんかちょっと普通のホームレスの方と違って見た目を気にしてるから。
ああ、そうだね、うん。見た目というか、うん。
だから何か施しを受けるとかでないのよね、その人は。
うんうんうん、
自分があるんですよね。
うん。
なんかそこもかっこいいなぁと。
そうだね。
思いました。
なんか自分を持ってるよねすごい、
うんうん、持ってますね。
変わってるなぁと思いましたけども、
うん
うん、でね、これもねちょっといい話これ もしかしたら前やってたかもしれないけど、はい、やってなかったらあれなんですけど、
うん、
中国からですね、
はい、
とても心温まるホームレス話がありまして、
うん、やったかもしんない心温まる話、
うん、
うん、
ちょっと記憶が俺何回かこれ見てるからさ
僕はもう記憶力あります
から。あ大丈夫ですか、
はい、
屋台をね
やってない
やってない、
はい、
中国で、屋台をこう、うんやってるお兄さんがいるんですよ、はい、でかなり若いんですけど、うん、でその方がですねやってる屋台っていうのが、まあ、いわゆる、なんていうかな、ラーメン屋みたいな、ちっちゃいラーメンみたいなのをこう、うんうん、
あ、でもありますよ。
あるじゃないですか。
うん、
で、それをまあ、こう、売ってるんですよ。はい、で、そこにですね、
うん、
もう、ホームレスの方が、実は7年間も通っていると。
へ、
うん、で、もう、毎回同じものをこう、食べるっていう感じなんですけど、うん実はですね、そのホームレスの男性が、 お金を出すんですけども、
うん、
そのお金っていうのが、
うん、
あの明らかにお札サイズに切った白い紙にカラーペンで手書きで分かる絵を描いて偽札を作って、それを店主に差し出してるんですって。
でも飯食わしてるんでしょずっと、
うん、で、
うん、
そのお札ってこれなんですけど、
ひどひどいよ、
ね、
それ
で、
うん、
ただこの店主はこの男性を非難したり通報することもなく、
なんで
7年間ずっと笑顔でこの麺を売り続けていると。
ほな俺だって麺食わせろやつだで俺もそれ書くからよ。
でたまに本当に時々、うん、本物のお金を持ち合わせる時があって、そんな時は、麺を買っていくそうなんですけども、で過去にもうこの屋台2回ぐらい引っ越してるんですよ、
うん、
場所を変えてるんですけど、
う
ん、そのホームレスの男性はなぜかこの店をちゃんと探し当てて、
う
ん、
なぜか
手書きの、
ただ飯食えるから探してんだろ、
手書きの札を持って通い続けてると、
うん、
でもまた同じように、うん、毎回同じようなお札をね、
うん、
出して、買ってるわけなんですけど、
妖精の話みたいじゃない
です
か
でもこの店主の方ね、うん、いつもなんでこんなのを売るんですかというふうに聞いたら、彼の過去は知らないけどきっといろんな人生を歩んできたんだろうなという想像はつきますと。で彼の絵の才能は素晴らしいですと、きっと神様から与えられたものなのでしょうと、
うん、
で私は彼が本物のお金を持っていようがいまいが麺を売り続けますというふ
う
に言って、う
ん、
もうみんな大絶賛という、
いや俺分かんないな
ことらしいですよ。
じゃあみんな無料にせんとい
やみんな無料っていうか、
うん、みんなお札作って送ってもいいん
だろ、
だからその
うん、いいんですよ、
うん、
それは多分本当に出すと思います。
俺もそこで食べよう
30円ですから、
うん、作って送るわ、
うん、いやもうそうしたらいいと思いますよ。
でも笑って許しくないでしょ、
笑って許す、
ジャパニーズっつって、
うん、ジャパニーズホームレスだっていうことで、
うん
うん、
いいじゃない、
めちゃくちゃだから7年、
うん、
出し続けてるっていうところが
カチカチだな、ここの麺まずってやってやるよ
いやなんでそんな気に入らないのかが分かんないですけど、
カチカチじゃん、
いや素晴らしいと思いますけどね、うん、僕は
でもお客さんがいたでしょうね、
まあだから、うん、店主の人柄がいいっていうところに、うんね、結局行き着いてる感じだったな、うんうんうん、
あなたが店主ですかと、うん、紙とか持ってるんですかって、あ持ってるんですね、あじゃあ私もその一杯もらおうかなっつって、
うん、
カチカチじゃんこれ、食えたもんじゃねえよ、
大してうまくねっつって
かもしれない。
まあね、うん。だまあそれぐらいの品なのかもしれないですけど、
うん、
まあちょっと、
ですけどね、
うん、気持ちの問題です、うん。
気持ちの問題ですから、はい、美味しい美味しい。
でね、あとね、うん、これ意外なところだなっていう話で、
お
意外となんかね盲点だったなというところがある、うんうん、ある話なんですけど、うん、2015年の、
うん、
アメリカカリフォルニアでですね、
うん、
1人のホームレスの男性が大きなゴミ箱の中で寝ていたと、
はい、
まあ寝るところないですからね、
うん、
でゴミ収集車がそこにやってくると、
怖、うん、
案の定その男性は大量のゴミと一緒に収集車の後部へと放り込まれると、
いやいや
いや、ここから先彼は待っているのはゴミとともに圧縮されるということなんですけども、収集のスタッフはまさか人間がゴミに入ってるなんて思ってもいませんから、うん、もう絶対絶命ですよ、
うん、
ただその男性圧縮される寸前で起きて、
うん、
奇跡的に外に脱出したんですけど、
うん、
さらに驚くのが、うん、これと全く同じ経験過去にも一度していたと、
よう寝るなそこで
だから2回も、
うん、
ゴミ収集車にぶっ込まれて、
うん、
圧死させられる寸前に脱出している、うん、
よかったね。
だこれ意外な盲点だなと思ってて、
うん、
確かに海外のやつって、
うん、ごっついもんね、
結構雑なのよ、
うん、
なんか全部そのままぶっ込んじゃうみたいなのあるから、うん、
かもね、
人いたら確かに何人かもう行ってるんじゃねえかなって思ったよね。
確かにね、
だから寝るところも考えねえと危ねえんだなっていう危険な、
うん、
話でございまして、
だからジャックハンマーにボッコボコンされたあいつがさ、
うん、
烈海王が守ったじゃん、
うん、
夜通し、
はいはい、
烈海王いなかったらもしかしたら圧死させられたかもしれないな。 ゴミ箱と間違えられて、そうです
よ、うん、
なんでこの話したのか分かんないけど
なんで
バキの話したのか急に、うん、
あとねこれもちょっと面白いというか、ホームレス同士で結婚っていう話があって、
うん、
であのイギリス人なんですけど、うん、ビクトリア・ガンっていう女性が、2014年に、まあ、ちょっとルームメイトの都合で部屋を出ていかなきゃいけなくなって、はい、それ以来親戚の家行ったりとか路上で寝たりっていう生活をしていたんですよ、うん、で、シェルターでちょっと引き取られるというか、うんうん、シェルターで生活できるようになったんですけど、うん、そこで出会ったのが同じくホームレスの男性のジェフという方で、うん、ギターを奏でているのを見た時に惹かれたと、
うん、
で彼女は思い切ってジェフに自己紹介したんですけど、うん、彼の年齢が、自分の20上だったと、
うん、
で50歳だと、
うん、
でそう見えなかったんですけど、まあもう惹かれていたので、うん、2人は付き合うことになった、
はい、
で2人は親密になっていって、ビクトリアは娘を出産すると、
うん、
でその後、彼女にプロポーズして2人が結婚するという、うん、ちょっと順番逆パターンですけどね、うん、でただやっぱりシェルター暮らしいつまでもできない、う
ん、まあね、
てかお互いホームレスで子供どうすんだっていう話になっていって、うん、でまああの国とかそういうところの補助を借りて、うん、新たな人生をスタートさせるみたいな、うん、でそこから就職活動をして、
はい、
希望のないホームレス生活から先に家族を作ったことによって、抜け出たという、
そうか、この子のためにという、
うん、いうパターンなんですけど、
うん、
全てが順調なわけではなく、その元々シェルター生活をしていたっていうことで、
うん、
娘を公園に連れていくと変な目で見られることも多いという、
バレてるんだ、
うん、らしいですね、うん、でやっぱ年齢差が異常にあるとかっていうのもあったりするらしいですけど、
ね、うん、ありそうだけどな、どこの国でも、
うん、だからバレてる、そうですね、確かにバレてる
ね、バレてんだよね、
うん、だからまあホームレス同士でも、結婚することもあるという話なんですよね、うん、
ホームレス同士で子供を作って、
うん、
で一緒にホームレスみたいに暮らしてるのって日本で見たことないよね、
うん、カップルみたいなの見たことあるけどね、
カップルはいるいる、
うん、カップルと夫婦かな、
夫婦も
夫婦というか、あの
席は入れてないけど事実婚みたいな感じで一緒に段ボール、
ね、
大きいのに住んでる
夫婦はいるよね、
上野で見たことあるんで、なん
か、うん、あれでも確かに子供いたらどうなんだろうね、
引き取るのかね、誰
かが
あの育てられないから、
うんうん、かな
でしょうね、
なるほどな、
うん、
だから日本は いないんだ、
うん、あと若い女性見たことないわ、
若い女性あんまいないね、
男の人は見たことあるけど、ね、若い、うん、
日本ってでもある程度情報を手に入れられる人、
うん、
要はスマホとかパソコンとか使える人は、うんうん、
はい、
そういう状態になった時に助けてくれる場所を探せるから、
うん、そうね、たくさんあるしね、うん、
だから若い人が少ないんじゃない、
うん、かもしんない、
自力でどうにか
できる
から、ね、行きつけるっていう、そこに
助けてもらえるからね、
うん、そうそうそう、まあ、そういうことね、っていうことなのかなと思います、うん、
かもしんない
でね、あんまりあの皆さんはちょっとホームレスの方と付き合うこと少ないと思いますけども、うん、こういうことがあるんだよという、
うん、
ハートウォーミングな回なのかなこれは違うかな、そうでもねえな、
いい回でしたよ、
うん、
うん、
まあこういう各国そういうことがあるというお話でございますから、
そういうホームレスの方に温かい人もいれば、キョンさんみたいに残虐に道具のようにホームレスを扱う人もいるし
残虐では
ない、それぞれですよね、
うん、まあでも本当
あの俺忘れないから、
ね、そういう生活があるんだなって思う、あなた思います
ホームレスに金握らせてお芝居させたあの話俺忘れないからね、ずっとトラウマみたいに笑ってんじゃねえよ、
あ
トラウマみたいに残ってんだから俺、
すごいの思い出したわ、ああ
れ、
まあでもそれの話は、うん、あのしません、
ずっと傷のように残ってる俺の心に
絶対にしません、その話を
一生ずっと血が流れてる、
うん、俺の心の、いやでも、うん、高校生の時だから、う
ん、だからあれがあるから岸本さんに強く言えないんだよな、
うん、
俺も道具のように使われて捨てられるんじゃないかなと思って、
いやいや、
おい芝居しろって言われて、 これも
雇ってるんだから、あれは全然問題ないですよ、
ね、高校生が
何も問題ない、
とんでもないぞ本当にやばいからな、
うん、確かに今考えるとなかなかのことしてたなと思いますけど、
問題ですよ、
うん、
面白いけど、
はい、ということで、はい、皆さんもね、そういう世界の話ということで聞いていただければと思います、
はい、
ありがとうございました。